の福田修三でございます。この度はですね、東北地方太平洋沖地震のですね、被災者の皆様のですね、一刻も早い、救助並びにですね、被災地の復興をお祈りしましてですね、私たちにできる海運情報番組ということを精一杯お届けさせていただきたいと思っております。それではですね、いつもの通りメンバー紹介させていただきます。まずはマジックアンズからヨハン&アクアブラザーズ、そして、アシスタントに南優子さんです。
はい、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
はい、ということで、
そうですね、もう神戸でもね、みんな募金箱をね、持ってね、はい、街にたくさんいらっしゃいますね。
そうですね、まあ、神戸の皆さんは16年前に、震災経験されていると思いますんでですね、
そ
うですね、まあ、こういう時こそ助け合いの時かなと思います。もうね、マジックワンズとしてもできる限りのことをしていきたいと思いますし、また皆さんもですね、何でしょう、自分たちにできること もちろんね、地震が他の場所全くこれから起こらないわけじゃないん で、
ね、
自分たちの備えをまずしっかりするっていうところをですね、それをしっかりした上で、お互い助け合いということですね、そういうことを、していけたらなと。でさらに、この番組の情報を通じて、まあ、一人でも多くの方にですね、幸せをお届けできればと思っております。
はい、皆様にパワーをお届けできるようにということ で、ね、はい、一部のみを変更してお届けして、通常通りの番組で、
はいはい、
もうね、させていただきたいと思っております。
やはりね、こういう時こそ明るくいきたいと思っております。
はい、ですね、
はい、
はい、
もういつものテンションでですね、もう調子はどうだい、アクア君。
ああ、いいです、はい、
急に振られて戸惑うアクア君、
大丈夫です。
ヨハンも意気込みは、
はい、十分です。
十分ですね、
はい、十二分や、
もうバッチリでいきましょう、
はい、はい、
こんな感じでですね、今日もやっていきます。福田修三の
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
の開運朗読コーナー、
はい、
このコーナーは声優とか俳優とかに興味があるアクアが兄の作る情緒深い文章を心を込めて朗読するコーナーです。
はい、
今日はお兄さんはどのような文章を、はい、
そうですね、まず先週、早口言葉とかの話がありまして、アクアが噛む、よく噛んでしまうわけですね、
普通の人より早口言葉はできるんだろうなとは思いますけど、はい、まあ、プロとしてここで発表するにはちょっと残念だったと。
そうなんですよね、
うん、
やっぱりちょっと難しいものに挑ませて、
うん
うんうん、
あえて難しいのをやることで、うん、まあ、普通の文章は簡単に見えてくると、
はい、なるほ
ど。だんだん絵気が増すね、お兄様
多分にそういう性質はあるかもしれないですね。また谷底に子供を突き落とすライオンのような親心なのかもしれないです、
ね、
本当の優しさがここにあったみたいな、
しれーっとしてはるけど
まあいい方で皆さん捉えてあげましょう、
そらアクア君も今日は寝癖ついたまま来るわ、もう
ついてますか
ピョーンと立ってるけど、ええ、うん、アンテナバリバリってことだね。
バリバリってことですね、うん、はい、
はい、早速やってみましょうか。
はい、
うん、
あ、もう
もうい
きますか、
はい、
レッツゴー。
滑らないゴム付き軍手守護神の取扱説明書。装着方法、まず挿入口を大きく開きます。手をドリルのように尖らせ、開いた口に差し込みます。すべての指をまんべんなく指袋に入れます。指を奥まで差し込み、指袋の中を余すことなく満たしてください。手のひら側に、滑り止めのつぶつぶ守護神ラバーが来ていれば成功です。使用上の注意、手のひら部分のつぶつぶ守護神ラバーは食べられません。近年お子様がこの滑り止めつぶつぶ守護神ラバーをお口に入れてしまうという事件が多発しており、なるほど、確かにオレンジ色のつぶつぶであるつぶつぶ守護神ラバーはお菓子のような子供心のくすぐられるデザインであったため、つぶつぶ守護神ラバー、もとい滑らないゴム付き軍手守護神の可食化を目標として研究した結果、体内に入れても無害であるということと美味しさを求めてしまうと、つぶつぶ守護神ラバーの滑り止めとしての機能がどうしてもおろそかになってしまうようで、当商品滑らないゴム付き軍手守護神が軍手である以上、やむを得ずつぶつぶ守護神ラバーの滑り止めとしての役割を推薦し、 せめてつぶつぶが軍手から剥がれにくいように強力に接着しております。つぶつぶをちぎらないでください。
のー
まあまあ
頑張ったね。ねえ、最後ちょっとしくった？
最後、
うん、
最後って後ここで、うん、ゆっくり、あ、ここはゆっくり初めから読む設定
だ。あー、なるほどね。おー、すごい。そしてすごい肺活量。
おー、肺活量は長距離走が得意
ですね。
それが生かされた。
そうですかね。
ロングランの文章を読むことに対して、
うん、
でも、まあね、息継ぎしたんですけど、
う
ん、あんまり分からなかったですか
今日？なんかね、これね、なんか今日文がなんか全部考えはったの、うん、ヨハン君。
はい、
あ、そっち。
そうなんですよ、
すごいよね。
いつもね、さらっと聞き流される、うん、されがちな文章ですけど、うん、繰り返し聞くことによって、
はいはいはいはい、
噛めば噛むほど味がにじみ出てくる文章になっております。
スルメみたいな感じですね。はい、あ、
ここ ですね、
伝わりました。
今日は、今日はみなみさんの心にもバスト1回で、
うん、そう、うんうん、うん、頑張ったなーって。
なるほど、ね、2
人ともすごい、なんかごめん上からで。違うよ、そういうんじゃなくて、うん、すごい。
これがまあ生まれたきっかけっていうのが、
はいはいはい、
アクアはなんかね、お風呂とか入ってる時に、
はい、
なんかシャンプーの裏とか、うん、ああいう施設名の部分あるでしょ、
うんうん、
なんかあれを読んで練習してるとかいう話をこの間しとったんですけど、うん、
あ、でも司会学校でよくやりますよ、それ。
あ、そうですか、
うん、
でまあそれを元に兄が独自商品を編み出したと。
はい、
これはまあ改めて説明してもらうとどんな商品なんですか？
ゴムのつぶつぶがついた軍手ですね。
それあんま広げん方がいいと思う、先生話。
あ、ほんまに。
あまりの滑らなさに守護神っていう名前がついたんですよ。
なるほど、
ね、
内容が滑ってるかどうかは置いといて。そうそうそう。でもね、すごく、うん、頑張りが伝わってきました今回。はい、
ですね。いや本当
に、まあ、1個お話しするならば、うん、こういう説明書を読んだりとかね、うん、練習私たちでもよくやるんですけど、
はい、
そうですね、よく展示会とかで、うん、司会者の人とか見てもらったことあるかと思うんですけども、うん、キーポイントっていうのをちょっとどこか置いてもらって、はい、落とすところ落として、上げるとこ上げて、
うん、
笑いを取るとこ笑い取って、うん、で、ここはゆっくり言うっていうとか、そういうのを決めたり最初にするんですね、自分の中で自分の言葉に変えて、はい、うん、だからそういうのとかに考えても結構それができてたんじゃないかなって。
そうですね、
うん、
滑らないゴム付き軍手、守護神のところはゆっくりしてましたもん、ね、うん、元いいからもうグッと入って。そういうところ
で、ね、うん、やるやん。
なんか注文ありましたからね、ここは全ては僕の指図。
すごい、なんかディレクション能力までついてきたんや。
ここはみんなが感動するぐらいかっこよく読んで。
あ、すごいね。アクア君は声優とかね、ちょっと目指してるっていう話あったけど、ヨハン君は何を目指してるかがちょっと。
フィクサーですね、多分。
お、
いろんなものを裏から操る。
かっこいい、操られたい。はい、ね、うん、
まあね、今後も次はどういう方向性でいこう。
それは、はい、今操られてるんで、とりあえず黒幕に聞いてください。
黒幕、
あ、じゃあどうしようか。心を込めて喋る方に、
うん、あ、感情移入と、
うん、よくよ、あ、それ聞いてみたいかもしれない。
う、ね、うん、じゃあ美しい詩を、
そうですね、
そんな感じで
咲、はい、
いていただけると、
ね、うん、
はい、わかりました、
はいはい、そんな感じでまた来月も楽しみにしておりますので、
はい
はい、頑張ってください。
頑張ります、
はい、アクアの開運の読コーナーでした。
はい、
月刊週刊ダイジェスト、
はい
はい、このコーナーは開運メールマガジン週刊週刊ダイジェストのラジオバージョン、季節の開運法をご紹介いたします、
うん、
はい、まずですね3月、今日が12日ですね、
はい、
それから来月の放送日、9日、4月9日までのですね、開運日のお知らせをさせていただきますということで、はい、まずは、一番近くやってくるのがですね、うん、14日ホワイトデーですね。
は
い、この日はきっちりとお返しをしましょ う, ということ
で、はい、はい、皆様今日はありがとうございました。もうしっかりいただきました。
はい、どういたしまして。
大変でしたね、もう選ぶのも。
ほんまに、コンビニの袋は見えてないことにしといた方が。
いや、ね、
愛が伝わりました。
気を使わせないために、そう、ね、
入れ替えたんや、神戸大丸の殻みたいな。
ね、
でもなんか嬉しいですね、いただけると ね、
はい、
ね、ありがとうございます。
あと3月の21日が、はい、春分の日、
はい、
この日が春分の日でですね、
はい、
ちょっと昼と夜の長さが一緒の日というか、お彼岸の真ん中の日でございます、
ね、そうですね、
はい
はい、
そして4月1日がエイプリルフール、
お、
はい、まあ、楽しみましょうということで、
ね、早いですね、今年も。はい、
そうですね。で4月5日、この日がですね、旧暦のひな祭りですね、旧暦3月3日ひな祭りの日が4月5日になりますです、
はい、
はい、それとですね4月8日が花祭りということで、お釈迦様の誕生日、これもですね一つの、非常に大事な日になってきますので、
毎年言ってますね、
はい、
はい、
まあ、とりあえず3月4月の入りまではこの辺りになっておりますですね、
はい、はい、
でどうした。
いや何でもないです。
何でも
ないです。ちょっと花祭りの祭って感じが見慣れないなと思って。
ああ。
まあまあ、すごいとこ広げてきたね。でも毎年言ってますね、このね、花祭りの日もね。
そうですね、うん、まあね、お釈迦さんの誕生日であり、まあ、悟りを開いた日であり、入滅の日であるという、はい、ところなんですけれども、
はい、
ですね、まあ、どういうことしたらいいかというとですね、
はい、
まあ、何か始めるのに良い日ということで、
ま
あ、開業とか開店とか、
まあ、
これから、
はい、
何かもう人生をかけて何かスタートするみたいな日にこの日を選んでいただくと、
はいはいはいはい、はい、
拍車がかかると言いますか。
ああ、4月4日ですね、今年
は。8日です、8で
8、ごめんなさい、はい、4月8日、うん、金曜日ですね、今年は、
うん、そうですね、
はい、この日にオープンすると、は
い、そうですね、
はい、兆しも良いということで、
はい、ぜひぜひ開業、はい、開店予定されている方はこの日に合わせていただければと思います、う
ん、はい、
いう感じですね、うん、また季節全体を通すと、まあ、花見のシーズンということで、
そうですね、
まあ、花祭り、そして花見ということで、うん、まあ、今年のねお花見はですね、まあ、一つテーマがありまして、
はい、
まあ、ちょっとリッチを意識していただければと。というのも今年は金運の年なんでですね、お花見にその金運を、持ち込むと。
ああ、ドンペリとか飲んだらいい感じ。
ああ、いいですね。本当にね、普段そのお花見の時に何でしょう、発泡酒でお花見されてる方はもうプレミアムビールにしてください。
ああ、ちょっと高いね、
ちょっと高め
とかに、
できる範囲でちょっと無理してください。そしたらそれがちょっとくさびになって、後々自分が上に上がるのに引っ張られるっていう作用がありますので、
別にこうドバイの遊びみたいな感じにしなくてもいいから。
もちろんです、
うん、
できる範囲でちょっと無理するっていう、
プラスアルファで、
プラスアルファですね、はい、はい、まあね、綺麗な、なんでしょう、お店の窓から桜が見えるお店とかもあるじゃないですか。
そうですね、
ああいうところにちょっと訳していくと、御座を引いてするよりも、
うん、
ちょっとそういうところに、ね、足を伸ばすというのも一つのリッチな花見になりますので、
なるほど、
そういうところを意識してですね、
はい、
していただければと思います。そして、まあ、花見つながりで言いますとですね、
はいはい、
4月5日がひな祭りなんですけれども、
はい、
旧暦の3月3日、うん、まあ、桃の節句ということで、
はい、
まあ、本当に桃の花が咲いている時期は3月3日じゃなくてこの4月5日になりますんでですね、
まあ、
植物園とか行くと、
はいはい、
桃園、桃の園、
うん、
その、
うん、
劉備玄徳が、
うん、
桃園の誓いをしたところ、
うん、
はい、三国志ではそんな感じなんですけれども、
はいはい、
まあ、そういうですね、まあ、いろいろあると思いますんで、うん、まあ、大阪でいうと大阪城公園にもありましたし、京都は植物園に桃の園がありました、ね、こちらはちょっとごめんなさい、はいはい、知識不足なんですけど、はい、植物園的なところがあれば、
はいはい、
いろいろあるかと思いますね、
うん、は
い、
そうですね、うん、
そんな感じでですね、うん、まあ、あとはですね、まあ、3月3日と同じで、まあ、桃を食べたり、桃のお菓子を食べたりですね、
うん、
そういうことをしていただいたりですね、
まあ、3月3日と同じような
祝
い方で問題ないということで、
あとは大丈夫ですね、
はい、
まあ、プラスアルファ本物の花が見やすい時期ですよ、
うん、
ということですね、はい、ですね、まあ、お花見系はその辺ですね、
うん、
はい、
まあ、こんな時やからって思いはるかもしれないですけども、はい、逆にね、そういう震災のことを考えてもこっちで経済効果を上げて、ね、向こうに、ね、支援できるぐらいのね、
はい、そうですね、うん、
そうしないといけないですね、
はい、うん、そうです、
はい、できる限りで頑張りましょう、
はい、うん、溜め込んでいても経済は回りませんから、
そうですね、
このちょっと無理する花見が、
うんうんうん、
景気アップに
つながるかもしれない
です、
はい、はい、ちょっとワンセレブで、
そうですね、はいはい、そういうことを意識していただきたいと、
はい、
ですのでホワイトデーのお返しもですね、
うん、
このもらった3倍返しとかいう世間のあれもありますけれども、まあ、うん、あれは女性の陰謀かなという気もしますけれども
10倍返しかと思ってました
あ、そうですか、
嘘ですよ
まあ、あのプラスアルファ、ね、うん、気持ち、うん、ちょっと何か添えたり、まあ、気持ちのお返しですね、
なんかプレゼントに手紙を添えるだけでもね、はい、
ちょっ
と違いますからね、
はい、
うん、
まあ、そういうことを意識していただければより良い気の循環、はい、良い思いの循環が伝わって、はい、まあ、あの人間関係も良くなり、
はいはい、
ね、経済も、まあ、経済ばっかりですけど経済も活性化していくかなと、
うん、マネーの年ですからね、ただ、
そうなんです、まあ、あの、あ、まあ、強いて言うと、まあ、女性が喜びそうなお菓子です、ホワイトデーですから、まあ、あの白ホワイトチョコででも最近あんまり見かけませんね、マシュマロとかホワイトチョコとか、
そうですね、一時に比べると ね、あんまり見ないですね、うんうんうん、
まあ、まあそういう、ね、伝統的なホワイトデーのものからですね、まあ、普通に女性が喜ばれるそうなお菓子、でも、まあ、ちょっとリッチで言うと何でしょう、ケーキバイキングにお誘いするみたいなのもいいんじゃないでしょうか、
あ、いい
ですね、ま
あ、
そういう、ね、うん、甘いものお菓子とかっていうのは金運につながりますので、うん、その辺を意識していただければというところですね、
うん、
あとは何でしょう、もっと親密な関係の方はですね、もう、うん、アクセサリーとかプレゼントされてもいいと思いますし、
あ、
ね、そういう社交的なお菓子のやり取りもいいですし、
うん、
まあ、本当に恋人にするプレゼントみたいな、
うんうん、
ね、まあ、シルバーのアクセサリーとか、まあ、パールとかですね、サファイアとかシトリンとか、うん、まあ、そういう金運とちょっと水の木があるようなですね、
うん、絡めていくといい、ね、ということで、
そういう意思と伝えてプレゼントしてもらえればより良い相乗効果が生まれてくると思います、う
ん、
という感じでですね、あとそうですね、4月1日がエイプリルフールということで、
うん、
これはですね、ちょっと、まあ、いろいろいろんな会社がいろんな面白いことをやると思うんで、
うん、はいはい、
そういうのは楽しみにしていただければと思うんですけど、マジックアンズも何かがあるかもしれないですけれども、
予想外的なことが、
まあ、エイプリルフールなんであんま言っちゃダメですね、
うーん、
嘘ですと、
うん、
いうことですから、
うん、
これね、嘘なんですけど、それをされることによって不快になる人がいてはいけないと、
あ、
そこら辺はね、ちょっと注意していただければと
思います、あ、これも毎年言ってますね、みんながね、うん、不快になるような嘘は逆にマイナスの気になる、
はい、
うん、もうちょっと笑えるような、
ちょっと笑えるような、まあ、あとはですね、もうなんかプラスの嘘みたいな、ホラを吹くみたいな、
うん、
はい、
アラブの石油王と結婚すんねんみたいな、ね、
そうそうそう、そっち系ですね、はい、
信じた今誰か
まさか
まさかいや、まあいいや
南さんなら
ありえるでしょ、
ありえます、
うん、そうそうそう、
はい、間違いない、
言わしましたけどね、
大丈夫、
うん、はい、はい、みんながハッピーになれるような嘘をついてください、はい、
そういう感じ、そういうエプリルフールをお過ごしいただければと、うん、思いますですね、
はい
はい、あと春分についてですね、これはですね、はいはい、やはり伝統的に言われていることが、まあ、お墓参りをしてくださいということです、はい、まあ、西方浄土、ね、まあ、西にお日様が沈む時なので、
はいはい、
まあ、極楽浄土が西の方にあるという考え方とかもありますし、また風水的に言うと、それは、ね、黄金に輝く太陽が西の方向に沈む時というのはすごく、ね、金運がいい時になりますので、
うん、
まあ、ちょっとですね、金運アップアイテムのご縁付けの日とかをこの日狙っていただいても相乗効果が上がると思いますし、
はい
はい、まあ、あと、まあ、お墓参りちょっと戻りますけど、まあ、お墓参りできない方はちょっとご先祖様に、手は心の中で手を合わせて、
うん、
ね、ちょっと感謝の気持ちを、
そうですね、
はい、心の中で唱えていただければ、
うん、
よりですね、まあ、その、うん、何でしょう、生命のつながりっていうパイプというかですね、
うん、
ルーツが強くなるという感じでですね、まあ、
はい、
運気の気が一つ通るっていう形になりますので、
うんうん、
まあ、そういうところも意識していただければと思います、
はい
はい、そういうことをですね、
うん、
やっていっていただくこのダイジェスト、まだいきます。そしてですね、もう一つちょっとね、レアな日があります、
はい、
ですね、3月の20日なんですけれども、
はい、もうすぐですね、
はい、
うん、
この日満月なんですけど、この満月が、
うん、
過去18年間で一番月が地球に近づく日なん
て言われてまして、はい、
でさらにその日がたまたま満月っていうすごいねスーパームーンって言われる、
あの満月はもともとねすごく風水的にも、は
い、満願成就の
いいって言いますからね、
はい、願いが叶う時なので、うん、まあ、新月と、まあ、僕らはね新月一番いいと思ってるんですけど、はい、満月もいいです、
はい、
で満月に願いを、ね、託すと、
もうこれはあのいつもおっしゃってるようにあの、はい、月の力を浴びて、はい、月光浴していただいて、ね、願いを唱えて、
はいはい、あとなんか密教系のお寺なんかはその新月の日と満月の日とかはごまを炊く、その
ごま、
うん、ごま、あの 木ですね、そういうごま、うん、ごまの木っていう、そのお祈り願い事を書いた木とかをこう、うん、燃やして天に願いを届けるみたいな、そういうのがありますんで、
はい、
まあ、お近くにそういうね、なんでしょう、比叡山延暦寺とか、
うん、
あの辺ですね、
うん、
天台宗とかあと高野山とかあの辺が密教系になりますので、うん、お近くにそういうね、うん、そういうお寺の支部が身近にあるような方は、まあ、ちょっと参加してもいいかもしれないですね。
はい、
はい、ですね、まあ、その辺でですね、まあ、この3月4月の内容濃く、
はい、
楽しく、幸せに過ごしていただければと思っております。ということで、はい、月刊秀山ダイジェストのコーナーでした。
占いのコーナー、はい、今月の新月占いは3月5日の新月から4月3日までの新月までの運勢です。早速行ってみましょうか、
はい、
はい、1月生まれの人、恋愛運が丸、仕事運、勉強運が三角、金運が丸、健康運が丸です。
はい、1月生まれの方はですね、勢いのある時ですが調子に乗ると痛い目に、遭っちゃいそうです。礼儀を大切にしてください。
はい、礼儀は人として大事なものなのです。
はい、2月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が丸、金運が二重丸です。
はい、2月生まれの方はですね、時の流れとか周囲の動きに従って行動する時です。頑固はダメですよ、
うんうん、視野を広くしましょう。
はい、3月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が二重丸、健康運が三角です。
はい、3月生まれの方はですね、希望を持って前に進む時です。行動あるのみ、怠け者は怠け心は禁物です。
はい、働かざる者食うべからずです。
4月生まれの人、恋愛運、金運が丸、仕事運、勉強運、健康運が三角です。
はい、4月生まれの方はですね、自分磨きの時になります。どんどん新しい知識を仕入れてください。
はい、本読むのとか多分いいです。
うん、5月生まれの人、恋愛運が丸、仕事運、勉強運、金運、健康運が三角です。
はい、5月生まれの方は、先が見えずに道に迷うことがあれどもですね、人生の先輩に教えを乞い、素直な心で受け止めるようにしましょう。
はい、先人たちの知恵はすごいんです。
6月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運が丸、健康運も丸、金運が三角です。
はい、6月生まれの方はですね、人と協力してグループを作りましょう。孤立が最もいけません。
はい、仲間が多いと楽しいですからね。
7月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべてが丸です。
はい、7月生まれの方はですね、流行に惑わされず本当にいいものを選び取る努力をしてください。
はい、マイウェイを貫いてください。
8月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運が二重丸、金運が出ました、花丸です。健康運が丸です。
はい、8月生まれの方はですね、芸術に触れたりレベルの高い人と話の話を聞いたりしてですね、感性を磨くようにしてください。
うん、
はい、聞き上手になりましょう。
9月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運が二重丸、金運が出ました、花丸です。
はい、
健康運が丸です。
はい、9月生まれの方はですね、意欲的な活動が基地になります。見返りを求めない奉仕活動ですね、そういうのはより基地になります。
はい、ボランティアを求める場所は常にありますからね。
ん、10月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべてが丸です。
はい、10月生まれの方はですね、ゆっくりと確実に歩みましょう。焦りは禁物です。
はい、あの牛の歩みのごとくですね。
うん、11月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が二重丸、健康運が三角です。
はい、11月生まれの方は、人との協力協調が命です。大きな目標を共有してください。
はい、グループ活動とかいいですね。
12月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運が二重丸、金運が花丸です。おめでとうございます。健康運が丸です。
はい、12月生まれの方はとてもいい時になります。どんどん伸びていってください。マイナスなものには近づかないようにしましょう。
はい、心霊スポットとか絶対ダメですからね。
はい、
はい、そうですね、ちょっといい感じですね。
はい、
はい、それでは最後に、19時29分現在の震災に関する情報をお届けいたします。被災地の警察本部がまとめた死者は、7時29分現在にですね、計511名、行方不明者が771名です。死者行方不明者は計千数百人。まあ、すごいですね。はい、福島第一原発は放射線物質が漏洩、第二原発は冷却機能を喪失しております。第一原発は半径10キロ、第二原発は3キロ以内の住民に避難を指示しております。なんか泣きそうになってきちゃった約8万人が避難を始めております。皆さん十分お気をつけください。最後に、津波に関する情報をお届けいたします。兵庫県内ではですね、ただいまは兵庫県瀬戸内海沿岸だけですね、高いところで 0.5 メートル程度の、津波が予想されますので十分ご注意ください。あ、もうなんか泣きそうになっちゃう
本当にね、できることを一人がしていく。
はい、関西の皆さん節電にご協力ください。
はい、あ、そうですか。うん、はい、
その電気を貯めて東京に持っていくのだってね、関東とか東日本に。
はい、
はい、よろしくお願いします。
部屋を暗くしてラジオだけをっていう形ですね。
そうですね、
はい、
うん、
そんな感じでですね、今日お話した内容とかですね、ラジオ放送のバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけていただけたらと思います。
はい、
次の放送は、4月9日午後8時からです。来月はもっと開運していることをお祈りしております。それではまた来月第2土曜にお会いいたしましょう。福田修三の
開運フェスティバル。
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。